マルコ9章の30節から拝読します。さて一行はそこを去ってガリラヤを通って行った。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。カペナウムに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。道々誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。それからイエスは一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるなら、受け入れるならば私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。今日の証は笠井敏子姉妹です。それではお願いします。
まあ、何週間前に今の青柳誠兄弟から電話がありまして、まあ、実は定年になった。まあ、彼は何と言いたかったかと言いますと、ちょっと日待ちになったけど、結局主のために時間が合う、そういう、まあ、受け方したんですけど、多分そういう意味だったと思うけど、けども今朝また思ったのは、この誠さんはいいかな、誠に誠に誠兄弟与えられたのは感謝ですなぜならばその今朝ね電話があって、まあ、沖縄の言葉ゆくしまだ召された葬儀は明日なんです。けど予定している小川の集会後でしょう、その何ですか、隣のはい、揚げ用の集会もあるし、夜は本州の集会もね、計画したんです。時々兄弟たちに頼むと、あ、いいよ、1回2回無理、あ、3回だったらもう大体みんな断るんです。困っちゃうですか。この間の電話の話を覚えて、誠兄弟どうですか、すぐ OK にしたんです。明日3回ですよ。本当にありがたいなのではないでしょうか。まあ主に使えるものの、まあ、定年がないんです、ね、定年になってから始まらなくちゃならないなのではないかと思います。結局御言葉を述べ伝えることとは最高の特権なのではないでしょうか、ね、自分の知識じゃないよ、御言葉だけ述べ伝えれば主は本当に恵んでくださるのです。そしてまあみんな考えるべきこととは、御言葉に対する態度と主イエス様に対する態度とは同じなんです。それを考えるとちょっと大変なのではないでしょうか。すなわち聞く耳を持っていないこととはイエス様を無視することを意味しているのです。イエス様の名前とは神の言葉です。結局一つなんです。イサヤは 主はどういう人々を祝福してくださるかについて書いたんです。御言葉をおののくものです。イエス様はいいようなことを話されたのです。知識を与えるためじゃない、私の喜びがあなた方のものとなるため、私の平安があなた方のものとなるために私は話しているよとイエス様はよく言われました。イエス様の弟子たちの主の言葉に対して変な態度を取ったんです。全然ダメでした。理解できなかったから弟子たちは信じませんでした。今の読んでもらいました箇所を見てもそうなんです。まあ、前に話したことがあるんですけども、まあ、私は聖書を読んでる人の絵を、まあ、4枚持っています。1枚目の絵を見ると、まあ、大きな人があり、まあ、この大きな人は何か、まあ、本を読んでるんです。まあ、聖書らしい、ちょっとはっきり見えない、あんまり小さいですから。2枚目の絵を見るとその大きな人は前よりも少し小さくなり、その代わりに聖書は前よりも大きくなって、あ、聖書だ、すぐ分かる。3枚目の絵を見るとその人は前よりもさらに小さくなり、聖書はその人と同じ大きさになりました。そして4枚目の絵を見るとその人は非常に小さくなり、それとは反対に聖書は比較にならないほど大きなものになったのです。まあそういうふうにならないと悲劇的なのではないでしょうか。まあこれから分かることは、初めは自分の考えによって聖書を解釈していた人が聖書を読むうちに聖書が絶対的な権威を持つに至ったということです。つまりその人は聖書を主なる神の御言葉として真剣に読み、この御言葉に耳を傾け注意して聞きましたから、御言葉がその人の血となり肉となって、自分の思いがどうでもいいということになったのです。その結果御言葉が結局全てとなり、イエス様がますます大きくなったということです。確かに多くの人は御言葉を軽く考えて自分の考えで勝手に解釈したり、まあ、御言葉に対して耳を傾くことをしなくなってしまいましたけど、正しく御言葉を学ぶときには聖書の御言葉こそ絶対的な権威を持たなければなりません。まあ、聖書というものは決して学ぶために研究するためのものではなく、それを通して主が我々に語りかけてくださる御言葉ですから、私たちは注意深く聞かなければなりません。まあ、聖書に書かれている事柄を絶対的な権威を持った主の御言葉として受け入れ、それに耳を傾けない者は決して生き生きとした信仰を持ち得ないのです。まあ、聖書とは人生を変える書物であると言えるなのではないでしょうか。まあ、アメリカのニューメキシコ州の父であり、まあ、学者でもあるルー・ウェイルズは、まあ、無神論者の、まあ、インカソル博士と組んで、まあ、聖書に反対するほど書こうと考え決めました。まあ、彼は2年間をかけてアメリカやヨーロッパの図書館を回って、まあ、いわゆる資料を集めました。けど、まあ、調査をすれば やっぱり聖書の真実性を裏付ける証拠が多く出てきて、まあ、ついに否定しきれなくなり、まあ、彼自身が、まあ、イエス様の愛に、まあ、克服され、イエス様を信じ受け入れたのです。まあ、このウェルスはそれらの資料で全く別の本を書くようになったのです。もちろんベストセラーになっただけじゃなくて、この本は映画にもなって、まあ、多くの 人々に知られているベンハーという、まあ、映画なんです。聖書とは本当に考えられない素晴らしい書物です。聖書の書かれた目的とは一体何なのでしょうか。ダビデという王様は詩編の119編の中で書いたのです。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと告白したのです。経験したからです。結局御言葉しかない。私たちは何のために生きているのでしょうか。死後には一体何があるなのでしょうか。まあ、これらは私たちがぜひ知らなければならない大切なことです。まあ、こうした人生の根本問題の回答はすべて聖書の中にあります。聖書は主なる神が人類に与えられている唯一の真理です。パウロは宗教の死を通る前の書いたテモテ第2の手紙の3章の中5節に次のように、まあ、書いたのです。マナ弟子であるテモテに書かれた大切な言葉です。テモテ第2の手紙3章の中5節、聖書はあなたに知恵を与え、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。まあ、聖書の中心は喜びの訪れです。それは滅びゆく人類を救うためになされた主なる神の愛による救いの道です。私たち人間は主と共に生きるように作られましたが、その創造主である主から離れてわがままになり、つまり主なる神からの刑罰を受けるものになってしまったのですけど、主は罪を必ず罰する、義なるお方であると同時に滅びゆく人類を深く憐れまぐる愛なるお方でもあるので、ご自身の御子である主イエス様による救いの道を備えられました。まあ、それが、まあ、イエス様の十字架です。その主イエス様を自分の助けてとして、罪を許すお方として、救い主として信ずるなら、主はその人の過ちわがままを許し、神の子供として永遠の命を与えてくださいます。まあ、そのことを知るために聖書が与えられているのです。聖書の中心とは結局十字架の送るイエス様の死です。前に読んできてくださった箇所を見ると、弟子たちはそれを全く分からなかったんです。聖書の一番中心なることを彼らは理解できなかったのです。確かにイエス様の教育の目的とは知識を得ることじゃなくて、みんなに使えるものとなることです。イエス様が十字架についてお語りになる時には、いつも二つのことを明らかにしてくださったので、それは第一に、イエス様は確かに生涯のことも全部分かっている。